それではローマ人への手紙の8章を開いてください。で、私たちの聖書をこう順番に通読、こう順番に読んでいっていくわけですけれども、聖書通読ですね、8章の前半をね、見ました。1節から13節まで前回は見ていったんですが、午後の礼拝で14節から30節までを見ていくことになりますですね。そして今朝はですね、14節のみを読むんですが、ここに書いてあるこのこと、大まかなことを話します。この14節から30節までにある大まかなことを話します。ものすごい内容が詰まってるんですね。いつもそうかもしれないんですけれども、今日は特に、ちょっとジェットコースターのシートベルトをきちんとしてですね、その神様のなんていうの、とてつもない、こう圧倒されるような、このご計画を、知って、そして今私たちが、本当にその中で、その希望の中でうめいているんだということをね、知っていただければいいと思います。今日のメッセージの題は、子にしていただくこと、神の子供ということで見ていきます。14節のみを読みます。まずは、神の御霊に導かれる人は皆神の子供ですと。世間一般では神の子供っていうと、人類すべてを指すようにね、使われているのではないでしょうか。私が思い出すのは、こうフィリピンのスラム街で住んでいる子どもたちが、子どもが写ったこうポスターがあってね、でこの神の子どもっていうふうに書いてあるポスターがあったんですね。どれほどこの大切な子たちなのかということで、そういう神の子どもという表現を使ったんだと思います。聖書においては厳密にはですね、そのようではないですね。それはね、聖書によっては違う言葉が使われてまして、神の形に作られているんです。人間は神の形に作られているから、尊いんですね。尊厳があるんですね。その一人一人が大切なんですよ。けれども神の子供という時は厳密にですね、イエスの名を信じた人たちなんですね。イエスの名を信じた人たちなんです。ヨハネの1章の12節と13節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。イエス様の名を信じ、そしてそのこの方を受け入れた人々が御霊によって神によって生まれたんだと、神の子供になったんだという、ここが聖書が言っているこの何ていうか定義なんですね。でそこで、この御霊に導かれた人は神の子供ですと言って、14節から29節にかけてですね、30節にかけて、この御霊に導かれた者が神の子供っていうのは一体どういうことかをパウロが語っていきます。でこのポイントで話していきたいと思いますね。3つあるんですが、この神の子供とは、まず愛されている子、父に愛されているんだよ。この私たちの神が父であられて、そしてその父に愛されているんだということなんです。15節ご覧ください。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と呼びますと、こう言ってます。アバという言葉をわざとですね、ここでそのまま訳してるんですね。アバっていう言葉なんですけれども、普通ねこう訳すじゃないですか、日本語に。けれどもそのまま使って、この日本語カタカナにしてるんですよね。 でこの意味は、このアラム語っていう言葉でこのね、お父ちゃんっていうことです。パパっていうことですですね。でね、ヘブル語とアラム語って非常に似ているので同じ発音が使われるんですけども、イスラエル旅行に行くとですね、あのホテルにあの外国人の観光客旅行客だけじゃなくて、まあ、当時あのもちろん地元の人たちも使ってるわけですよ。でね、子供たちがうわーって走ってんだよね、そのロビーを。でそうするとね、アバアバってこうもうどんどん聞こえてきます。でその時に、あ、アバ父のアバはこのコンテクスト、この状況で使っている言葉なんだ。まあ日本だったらお父さんかな、パパかな、そんな感じなんですよね。で私ね、祈る時にこの頃ちょっと迷ったりするんですね。あのお父さんって、天にいるお父さんって呼ぶ人たちもいるし、僕はあのずっと天にいるお父様って呼んでたんですけど、これどっちでもいいんですね。アバ父って言ってますですね。アバという方が本当に親しみを込めてお父さんですね、けれども、父というのはもっと威厳がある父として言っているのでお父様、これはどちらでも、このどっちも合わせた言葉になっているわけなんですね。こうやって呼ぶことのできる御霊が与えられたっていうんですね。だから私たちがそのまま神に祈るときに、この親しみを込めてまた敬っている言葉がもうこうどんどん出てくるわけなんですよ。そういう御霊が与えられたっていうんです。で対比があります。比べてますが、奴隷の霊を受けたのではないっていうんですね。先ほども歌いました、再び恐怖に陥れる奴隷の霊ではなくなって、ことする御霊、ことするっていう言葉がありますが、を受けたんだと。でここでことするっていう言葉は、あの法的に子供にするっていう意味なんです。法的な子供です。つまり、この実際は血のつながっていない子供であってもですね、法的に養子にするですね、という意味合いで、使っているこのことする御霊とあります。でこれは何かって言ったら、父なる神がおられて、子なるキリストがおられて、その父と子の関係の中に養子として入ったということなんです。神の家族に入れられたということなんです。今までは奴隷として売られていて、そこでは恐怖しかなかったところが、今は愛する父に抱かれてアバと呼ぶことができ、でも敬意はあって父とも敬う、そういう関係の中に入れられたんだということなんですね。私たちの社会ではとても悲しい出来事があるわけですね。全ての人がお父さんという時に、自分の父親を思う時に、父親から虐待を受けているとか、またはもう離婚していていなかったとか、こうネグレクトっていうか、この存在していないとか、その父という言葉を聞いてですね、必ずしも今言っているような愛されて安心しているとは限らないわけなんです。でもこれはね、実は本来の父と子の姿ではなくて、奴隷のようなね、姿です。何々をしなければもう罰を受けるみたいな、これ奴隷関係ですね。恐れがあるわけです。で聖書では奴隷という言葉が6章で、罪の奴隷という言葉が使われていました。罪の奴隷、罪を犯さざるを得なくて、そして罪を犯して死んで、死んだ後に神の裁きを受けるという、その恐怖の中に私たちが生きていたんだよと、こうパウロは教えていたんですね。ヘブルの2章の14節15節で、そのような恐怖の中でがんじがらめになっている人たちをキリストが解放してくださったということが書いてあります。2章の14節、ヘブル、そういうわけで子たちが皆父と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした、ということなんです。 でこういう恐れとか恐怖というものを解放、そこから解放されているのが私たちなんですよね。まあ、死といってもこの死んだ後どうなるかということもあるんですけど、物理的に、けれどもなんていうのかな、あのこう命から切り離されているっていうね、この恐れというのを私たちは潜在的に持っているわけなんです。ですね。日本の社会は、まあ、恐れで成り立っているとも、まあ、実は言われるんですね。それは何かというと、このみんな似た者同士に、似た者同士になることによって、こう、生き抜いていくっていうか、まあ、村社会っていうんですか。だから村八分っていう言葉ができたんですよ。これ江戸時代からかな。あの村八分っていうのは、この村から受ける、この恩恵をですね、8割をもう受けられないと、死にはさせない、死にはさせないから2割は残ってるんだけど、あの生き殺しみたいに8割はもう取っちゃうわけですね。そうやって潜在的にですね、あのこう生きているんだけど、もうなんか屍のような状況にさせられるっていうようなところには絶対にいたくないということで、皆が同じことをしなければいけないですね。だからある意味でいい意味ではこれ協力することができるけれども、この悪い意味では、あのその愛によってではなくてね、愛によってではなくて恐れによって合わせていくという社会の中に生きているとよく言われます。でこれがですね、実は私たちが、この普通の時はね、あんまり、いやそんなこと僕思ってないよ、恐れなんて思ってないよ、考えてないよって私たちね、普通の時はそう思うんですよ。けれどもクリスチャンで、クリスチャンになったらですね、あのそれがね、あのよく分かってきます。それ何かって言ったら、イエス様を自分の救い主として主として信じて生きていくっていうふうに決めた途端にですね、あの今までなかった世界見えてきちゃうんですよ。今までのつながりがこう切れちゃうんじゃないかっていう恐れなんですね。でこれを、この感じるから、こう表立って私はクリスチャンです、イエス様を信じますって、この言わないで、別に迫害されるわけでもないのに隠れキリシタンのように自分の信仰を隠してしまうというのを潜在的に持っているわけです。で教会の中では私は信仰を持っているって言うけれども、教会から出るともう違う社会、世界があるので、そこでは言わないようにするという、そのようにこう切り分けてしまっている、これ恐れがあるからなんです。だから私は福音を恥としないとパウロは言いました。だ聖書の時も同じだったんです。恥とするっていうのはこれ恐れですね、恐れから来てますね、恥とし、で私はしないよと。なぜかといったら、信じる者に救いを与える神の力だからだと。だからこの神様との愛の関係にあるので、私たちはそのような恐れからも自由にされているんだということなんですね。ヨハネの第一ヨハネの4章の18節にこの言葉があります。愛には恐れがありません、全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。これあの すごい言葉ですよね。だいたい私たちが愛という言葉を聞くと条件付きの愛なんですね。ここまでやってたら私は受け入れられてるけれども、これをやったらもうダメだよねっていうふうに、あのどこかで全くものじゃなくて、あの不完全なものになしてるんですよ。だから人間との付き合いの時もちょいかじりっていうか、こう完全に自分のことをこう明かすとか明け渡すってことはしないんですよね。こう守らないとその部分でこう罰が伴うっていうんですか、そのこう分かりますよね、拒絶されたりとかそういうふうになりますから。でも全く愛って書いてあるんです、全く。なので全く愛なので恐れを締め出すんです。なので皆さんの中にそういう恐れがあれば、あのこれがもうね、クリスチャンの全てにかかってきます。恐れがあればぜひそれを心を注ぎ出してください。甘えられるのは神様なんです。人に甘えを求めて受け入れてくれなかったって言っても、人間はそういうものなんです。 自分の心を全てを知っておられる方は誰ですか？神なんです。そして御霊が私たちに住んでおられて、神は御霊の思いを全部知っていて、私たちのこと全部知っておられます。この方に全てを注ぎ出すわけなんです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。このような形で、私たちは、神に愛された子供なんですね。で、子供というのはそれだけの意味では、ないんですね。それだけの意味ではなくて、親しい関係に入ったという意味だけではなくて、17節を見てください。17節、8章の17節。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているんですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのですと。共同の相続人、相続人なんだとこう言うんですね。相続についてあんまり私たち考えないですよね。どうですか？まあ考えるのはね、自分のお父さんがちょっともうなんかね、もしかしたら亡くなってしまうんじゃないかなって考えるときに、あれなんかどれだけの相続ってあるのかなとかね、ぐらいしか考えないですよね。普段考えないですよね。相当金持ちの人だったらね。でも金持ちの家はちょっとまた逆でさ、もう若い時からなんか言い争いしてんだよね。誰か相続、この巨額のね、あれを受け継ぐかっていうので、悪い意味でね、若い時から話すわけですけれども、普通考えないですよね。けれどもね、それはね、現代社会だからなんです。個人主義になってるので、この財産のことしか考えてないんですよ。けれども昔だったらね、家のものを受け継ぐっていうのはこうもう若い時からずっとこう考えていくわけなんですよ。まあ、今あるのはもう皇族の方が一番分かりやすいんじゃないかな。もうちっちゃい時からね、もう受け継ぐ、何を受け継ぎますか。そのちっちゃな今の何っけ、今候補があれですね、秋篠宮、の、息子さんですよね。もう小さな時から考えて何を受け継ぐ。それ物じゃないでしょ。名前だよね。名前というか名誉っていうか、全ての精神的な歴史的な遺産を受け継ぐわけでしょ。それがもともと家の、あれですよね、家の共同体、運命共同体っていう。でこれが似てて、聖書では父の名を受け継ぐことがもう本当に小さい時からとてもこの大事な大きな要素になっていて、それが例えば神様がモーセに対して、私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神ってこう言ったんです。アブラハム、イサク、ヤコブというお父さん、父祖の名を受け継ぐ、その神がを私は信じているんだと直結していたんですね。で何かというと、アブラハムとイサクとヤコブに神が約束してくださったものがあるわけです。その土地であったりとか、大きな国民になるであるとか、祝福されるという約束ですよね。でこれを、私はこのアブラハム、イサク、ヤコブのその家の中にいるから、私もこれを受け継いでいくんだっていう、そのやっぱり神、その相続人としての信仰なんですよ。で私たちが誰の相続人になっているかというと、神の相続人なんです。すごくないですか。神の名が自分に受け継がれている、神の名がついているんですよ。自分がどういうところで永遠を過ごすのかっていうのを知りたかったら、どこを開けばいいと思います。聖書で最後の最後、永遠に過ごす場所ってどこって言ったら、どこを開きますでしょう。最後の最後、今ヒント呼びました。聖書の最後のページですよね。天のエルサレムがあります。 天のエルサレムに私たちは住むことになるわけですね。で、そこでは神のしもべたちが出てきて、神の皆が額に記されているって書いてます。神の名を私たちが受け継いで、で、あとはもう一つは、彼らは世々限りなく王として治めるということで、神の名を受け継ぎ、神のものを受け継いで、神が万物を支配しているように、私たちもキリストにあって王として治めていくのだということなんです。ここで私たちがいつも、考えなければいけない、その人間って何なのか、また、私は神の、似姿って何なのか、形って何なのかっていうことをいつもこう考えてほしいんですね。で、それがね、始まりなんですよ。始まり、人が作られた時に、なんでこの人を作ったのか。神が天と地を作られて、この天と地を作られて、ね、その中にある生き物を作られて、最後の最後に我々に似せて我々の形として作ろうと。そして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配することにしようと、こう言ったんです。神の形に作ったというのは、神がすべてのものを作られて、これを支配していたものを管理するように作ったということなんです。神様のご性質を受け継いで、この方により頼んで、そしてそこで神によって作られた他のものを、この管理するというか、正義、公正、まず知恵によってね、この治めていくようにしていったということなんです。だから私たちが日頃ね、いろんな仕事してるじゃないですか。もうここから出たら責任があるわけです。自分の家族に対して責任があります。自分の職場に対して責任があります。いろんな責任の中で生きているけど、これはね、実は祝福なんですよ。いやー、何もない方がいいなって。いや、それ休むときはね、そういうふうに何もなくてもうリラックスしてなんだけれども、私たちが神の形として生きていくっていうのはね、その任されたものをね、本当に神様が見ているように、神様が治めているように自分が管理をしていくっていうね、醍醐味があるんですよ。そこにね、人間がもともと作られた目的があるんです。同時にですね、どんな小さなように自分が見えていても、自分は機械のネジじゃないんだっていうことを知ることができます。機械のネジじゃない。世に生きていると、まあ、よく世においてはね、自分の居場所がないとか、自分の価値はどこにあるのかとか、このね、そういうものをこう自分探しじゃないけど、こう探しているように、なぜかというと、そういうふうに見られてないから、あってもなくてもいいよって、そのようになっているけれども、そうではないです。今言いましたように、皆さんは神の形に作られ、やがてキリストと共にいろんなものを任されるんです。そして今あるものっていうのも全部が神のものであって、私たちと無関係では全然なくて、今家に帰ったら何ありますかね、皆さん家に帰ったらまず何ありますかね。僕は昨日掃除済ましたから掃除はしなくていいな。ああ、そうだそうだ、まあ、僕はね、やっぱり自分あれですよ、自分の説教をこうアップしてバーンとかでアップしてね、そして星野さんからこの動画が来るの待って、まあ、その準備をするっていうね、まあ、それですよね。皆さんあるんですよ。どうですか、家に帰ったらお父さんお母さんのために食事を作るとかね、あるわけでしょ。で、それね、全部予行演習なんです。イエス様が戻ってこられる時に私たちも戻ってきてですね、そしてこの大きなものを任されるんだけれども、そのね、小さなことなんだけど、その小さなことに忠実にあることによって大きなものを任される。そしてダビデがね、 圧倒されている、その自分がこういう存在なんだということで圧倒されている詩編を書いてます。8編なんですが、8編の3節から8節をお読みします。あなたの指の技である、あなたの天、あなたが整えられた月や星を見るのに人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。あなたは人を見つかりよりわずかにかけがあるものとして、かけがあるものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足のもとに置かれました。羊も牛もすべて、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を通う者も。すごくないですか。皆さんがね、夜にまた見てください。天、星があります。まあ今日は曇りだから太陽がねあまり見えないけど、まあ直射しなくていいので、太陽もね出てるじゃないですか。でそういうものを見ているときに、なんとこの天もにある太陽や星も含めて全てを治めるように神様がしておられると。なんでこんなにちっぽけな私がそのようにしていただけるのか、人のことは何者なのでしょう、人とは何者なのだと、私は一体何者なのだと、ここまでしてくださるように神様がデザインしておられるんですね。けれども今はそのようになっていません。で理由は分かりますよね。他の箇所では世は世の神がサタンであるとも書いてあります。そのようになってない。なぜかといったら、アダムが罪を犯したからです。で人間の悲劇って何かというと、これ意外な悲劇なんですね。自分で善悪を判断するようになったという悲劇なんです。 いいんじゃないですか、善悪判断してね。私はこれが正しいものだと思ってるから、これが絶対正しいんだ、これは間違っている、戦うんだって言って戦争起こるんですよ。こっちはこれが正義だと言って、こちら側はこれが正義だって言って、でこう戦うんです。これもう今国と国の、国と国って、まあ今のテロ組織とかね、国ってなってますけども、普通の個人的な戦いにおいても喧嘩においてもそうですよね。善悪の知識の実を取って食べてしまったんです。でこれはね、神の領域なんですよ。なんで取って食べるなって神様おっしゃったか、神が全部善と悪を知っておられて、神が善なる方であって、そして神がお決めになっているんです。だから私たちは神様に全てをお任せするという中で初めてですね、善と悪を見極める、わきまえることができるわけであって、神から離れた善とか義というのは今で言うとフェイクです、偽物です。むしろ悪魔に利用されるものです。でそのようにして今罪が全世界に入って、死も全人類に広まってしまったんですが、私たちはすでにローマの5章の中でキリストが来られて罪をこの、許すために、 罪を取り除くために十字架につけられて、3日目によみがえってくださって、罪と死を滅ぼしてくださる、この力をなくさせてくれる、そして義と命の支配が始まったんです。ずっと学んでますよね。罪と死っていう法則はあたかも重力の法則、物が落ちるように全てそうなってるんだけど、私たちは命の御霊の法則によって、今言ったこの十字架と復活のこのこれがあることに、御霊が働くことによってそれに打ち勝つ、だから空を飛ぶことができる、あの飛行機もそうだし鳥もそうだし、そういう中に生かされているんだと いうことなんです。そしてこのキリストと共に、ここ読んださっきの話戻しますよ、キリストともに共同の相続人になったって言うんですよ。これで共同の相続人ってやばいんですよ。普通相続っていうと一人の人の名前じゃないですか。でこの分与、相続分与って言って、この誰が、例えば奥さん、死んじゃった残りの奥さんが半分もらってって、そして息子娘たちがこう分与していくじゃないですか。そうじゃなくて、相続がキリストとあなたっていうんです。わかります？あのね、アメリカだとね、例えば口座開くときに共同の口座って開けるんですよね、複数名の。わかります？だ、絶対日本では一人じゃないとダメなんですよ、ね、明石清正だったら明石清正、例えば明石清正と明石太鼓はできないんです。でもアメリカはできるんです。それと同じように、で似たような、そういう考えで相続するときに共同の相続っていうのがありえるんです。ここで言ってるのはそれなんです。共同の相続で、キリストのものは私のものになるんですよ。やばくない？でね、キリストってどれだけ持ってるか分かる？イエス様ね、詩編の2編の7節8節にこう書いてます、主は私に言われた、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。これイエス様でね、私に求めよ、私は国々をあなたへに譲りとして与える、地の果ての果てまであなたの所有として。やばくない？地の果てまで国々ですよ。これだけ金持ちいますこの世で。ビル・ゲイツも無理ですよ。アメリカだっていろんな国支配してるけど、影響力あるけど、もうアメリカなんてもうカスだよね。ここでは共同の相続人になったって言うんです。もうなんかちょっと考えられないよね。で、私たちが自然に行くととても癒されますよね。あの自然、いつも私ね、ほら教会の人たちと一緒にこう行くじゃないですか。結構いろんなところにね、まあ、尾瀬がいつも行ってますけれども、癒されますよね。まあ、沖縄に行った時もすごくこう綺麗な海見て癒されるし。でね、信仰者にとってはクリスチャンにとってはね、なおさらなんですね。なぜかって言ったら、その自然は自分とは無関係のものでは全然なくて、父なる自分のお父さんの作ったものなんです。で、後それを管理するように任されてるんです。で、よく私が お明かしするね、明治時代の伝道者、木村清松っていうのかな、清松っていうのかな、清松だと思う、確か清松ですが、で彼がね、アメリカに行った時にアメリカ側の方からナイアガラの滝を見せてもらったんですよ。そしたらね、その連れてったアメリカ人が嫌み言ってさ、日本にはこんなに大きな滝ないでしょうってこう言ってきた、ね、そしたらかっこいいんだよね、このナイアガラの滝は俺の お父さんが作ってくれたんだと、俺の父ちゃん作ったんだってこう言っちゃったんだよとっさにねそしたら地元の、新聞がそれをね、誇張してね、報道したんですよ。この日本人はナイアガラの持ち主であるってね、古代にね言ったんですね。でこれが良くなって、いい方に働いてね、彼有名になっちゃって、アメリカ中で、アメリカの各地でナイアガラの持ち主の息子っていうね、講演会を、まあ、つまり伝道集会ですね、これを開いたということで、すごいね、この木村さんっていうね、木村先生って言ったらいいかな、私たちの先輩ですね、信仰の先輩は、まっすぐに信じていて、ナイアガラの滝を見てずうずうしくも、これはお父さんの持ち物だって。で、僕いつも言うでしょ、ずうずうしいのって、必要だよって、神の恵みって必要だよって、遠慮しちゃいけないよって、この話してんですよ。私たちの信仰の先輩はナイアガラを見て、これはお父さんの持ち物事実そうだから、事実そうだから、キリストと共同の相続人になってるんです。だから逆を言うと、無関心であっちゃいけないってことですね。あ、このいろんな人がいて、こういう人たちがいる、これは私と関係ないやって、 これダメなんですね。イエス様どうですか、生まれつきの盲人を見てこうあの、ね、見たって書いてある、これ、ね、じっと見たっていう意味なんですかね。あのギリシャ語見るといつも関心持ってらっしゃる。でこの自分とは全く関係のないもの、全く関係、これ全部神が作られたもので、私のお父さんが作ったもので後々受け継ぐ対象なんですよね。でパウロはこの解放の時、この被造物がね、神の国の中で解放されるということを言っているんですね。この神の国の中でね、21節見てください。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かりますとこう言ってます。今私たちはこの自然を見ても、まあ、本当に神様の素晴らしさを見るんですけれども、完全ではないことを知っています。天才があります。で、動物の世界では文字通りの弱肉強食があります。よく考えるとえぐいですよ。私たちもお肉食べますけれども、屠殺の現場に行ったら本当につらいですよね。でもそれが毎日行われているから、私たちはお肉を食べることができるわけです。けれども動物たちの間ではそれは日常茶飯事です。で天才があり、今もコロナというウイルス、まあ、これ自然にあるもの、まあ、あの人口の問題でもあれね、今人口かどうかってのはあるけど、結局でも研究所で行われててもやっぱりあれ自然によってこう起こるわけですよね。いろいろいじくるから起こったって、でもやっぱり自然の力でそういうウイルスができるわけですから、そういう意味でちょっと混乱しないでくださいね。あれは人口だと思っている方もあれは自然、やっぱり自然なんですよ。でですね、それはもともと神はデザインされてなかったんです。アダムが罪を犯して何て言いました、3章の17節で大地はあなたのゆえに呪われているってなったんです。なので被造物ってちょっとかわいそうなの、とばっちり受けちゃったんです。まあ僕たちもね、あのアダムの子孫でとばっちり受けてるんだけど、あの自然もとばっちり受けていて、アダムがこの世界を支配するようにこの任されていたんだけど、アダムが罪を犯して神から離れちゃったから、セットでパッケージでこっちも呪われちゃったんですよ。ということで被造物は戻ってきてアダムさんっていう感じなんです。でそのアダムさんっていう気持ちっていうのは、実はアダムと同じ神によって似せられた人たち、罪を犯す前のような人たち、つまり神のこの現れを待っているってことなんです。意味わかりました？だからアダムを待っているっていうよりも、あの罪を犯す前のこの姿、つまり神の子供たちの現れを待っているって言うんですよ。つまりそれは誰ですか？私たちです。しかも私たちは今罪、体に罪を持ってますけれども、この体さえも変えられて栄光の姿に変えられて、イエス様と同じような体に変えられてですね、そし復活の体ですね、変えられて、そしてその私たちがこの来る時にこの全部の自然もこの変えられるというね、その時を待っているって聖書に書いてあるんですね。そんなことになる、乗るんですよ。イザヤ書にすごいたくさん書いてますね。あのエホバの証人で、あの異端のねグループの人たちがやっぱりよく描いてしまってますけれども、あのなんか、ライオンがね、牛と一緒にこう葉っぱを食べているっていうのはあるじゃないですか。あとちっちゃな赤ちゃんがあのコブラかなんかなきゃ、あのマムシの穴に手を突っ込んでも大丈夫っていうの、あの世界ですよ。で病が一切なくなるっていうことも書いてます。そして砂漠のところに川が流れるっていうのも書いてます。そして、この戦争のね、あの武器、あの今もすごい、もう何億円もかけてやるじゃないですか。この武器作ってるのも全部が農耕用の、農業するための道具に変えられるって書いてます。全部起こるわけです。なぜかって言ったら、神様の知識が海が満ちるように、このね、海がこの全て満ちてるじゃないですか、海の中でね、と神の知識が満たされるからなんだってこう書いてます。でそのように、なっていて、でもね今うめいてるんですよ。だからうめいています。 どうですか、皆さんもうめいてるの感じませんか。自分もうめいてるけど、世界もうめいてますよね。世界もうめいてます。本当にね、どうやって祈ればいいかわからない。あ、これそしたらゴーのメッセージになっちゃうから、どうやって祈ればいいかわからないようなことがいくらでもたくさん起こってきます。で、私がコロナに入ってからびっくりしたのは、ちょっとこうよイエス様が戻った後のこのほんの少し神様に見せてもらったなって思ったのはね、人の動きが完全に止まったら何が起こったかというと、こう天然記念物みたいな、ああいう動物が街中を歩いてんだよね。街中を歩いてるんです。大丈夫？これもね、はい。中国の、これ北京とかね、北京とかもういつもこうスモークがかかったようになっていた、あれ空気汚染なんですね。あれがもう全部きれいになっちゃったんです。あとインドのニューデリーとか、あそこもやっぱりこうすごい空気の汚染でね、大変だったんだけど、もう青空が見えるようになったんです。そしてイスラエルなんかね、もうこう希少動物と言われている動物がこう歩いてるんですよ。でイスラエルの子たちがね、こう外で暑いからね、このなんかビニールの あのちっちゃな子がこう水の中に入って行水してたんだけど、そしたらなんか動物が出てきてね、こう動物出てきてね、勝手に入ってって、ね、子供たちが逃げてね、そこで水浴びしてんですよ。そして、視界のそばがね、あそこって砂漠なんですけれども、この3月だったよね、きれいな花がブワーって咲いたんです。でそれを見た時に、イエス様戻ってきたらこれの10倍も20倍ものことが起こってくるんだな、夢のような世界、あ、これが戻ってくるんだ。でも今本当にきしんでますね。いろんなところでも世界がきしんで異常気象になってるし、そしてもうどうやって生きていけばいいかわからないし、今までのものがこう全部崩されてって、日本では少子化って言ってね、産めよ増えよじゃなくてその逆を言ってしまってるような状況で、コロナになったらもう本当に子供産まなくなっちゃって、ね、今知ってます、戦後最低なんですね今。それ産みたくなくなりますよ、今このコロナがあってこうね、将来も不安だし、うつっちゃうかもしれないし病院行ったらとか、でそういうのあってもう本当にうめいてますが、神の子供たちの栄光の自由に預かれる時が来るんだと。それが私たちがイエス様と共に戻ってくるこの栄光の姿で、この変えられた時状態で戻ってくる時があるんだということですね。あ、結構長く話しますね。いつかね映画鑑賞会したいなとかと思ってたんですけど、まああのあれですね、一人一人見ていただいていいと思うんですが、ナルニア国物語って皆さんご存知ですかね。かなり前になってしまいましたが、ぜひ見てください。小説もあります、子供用の小説です、ナルニア王国物語って。でその中で一番最初のライオンと魔女っていうのを見たらいいんですね。あれ全部今の話です、今日今話した話です。アスランというのが、ライオンがユダの獅子イエス様です。であそこに出てくる4人の兄弟は神の子供なんです。アダムの子出てきますけど、神の子供なんです。そして魔女が出てくるのは、あれサタンです。そして魔女が支配しているので、本来ならばみんな生きているのに全部が凍っちゃってるんです。それがこの世なんです、今の。それがどんどん溶かされてって、アスランが近づいているからって言って、そしてアスランがやってきて魔女が殺された後どうなりますか。完全に雪解けが起こって、もう被造物がみんなもう喜んで歌を歌っているんです。そこで4人がね、王座につくじゃないですか。あれが私たちなんですよ。アスランがあげるんですよ冠を、ね、イエス様が。でエドモンドっていうのはね、この魔女に裏切ったの、ね、覚えてます、魔女裏切ったのね、この兄弟たち裏切って、ね、彼には義の冠が与えられるんですよ。涙出てくる、これ俺だと思った、俺だと思った。信仰によって義と認められてる。 一番悪いやつが、一番問題を起こしたやつが、義の冠が与えられているんです。すっごいよね。これだけすっごい国が私たちに用意されているんですね。で、長くなっているのでちょっと端折ります。端折るけどもね、やっぱりちょっとかいつまで話すと、23節見ると、それだけでなくて御霊の発放をいただいている私たち自身も子としていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています。今私たちは心の中で本当にこの体との戦いがあるけれども、うめいている。でも御力が与えられている、神様の霊の力が与えられているので、御霊の力が与えられているので、それによって肉の行いを殺していく生活はしてんだけど、やっぱりうめいています。でもね、御霊が助けてくれているっていうのが、ですね、26節で言ってるんですね。どうやって祈ったらよいかわからないというのも、御霊が言葉にならないうめきを持って取りなしてくれているっていうんです。これも午後の礼拝でじっくりとお話します。どうやって御霊が私たちを助けてくれているのか、その祈りをね。そして最後ここですね、ここはじっくりいきたいと思います。29節、神はあらかじめ知っている人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためです。で、3つ話しました。何かといったら、まず神の子供というのは神に愛されている 父であるということです。2つ目は神の相続人だということです。で、3つ目は神の家族がいるということです。イエス様が長子と書いてます。これ長男のことです。イエス様が長男になっている、長子になっている家族の中に私たちが入れられたっていうことです。巫女と同じ、似たような姿になって養子縁組になったということで、わかりますか？神の家族になって、私たち兄弟姉妹と言っているんですけど、なんとイエス様の方からあなた方は私の兄弟だって言ってくださってるんです。すごくないですか？すごくないですか？マグダルのマリアが復活のイエス様に会った時に、イエス様がマリアにこう言われました。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方の元に戻ると伝えなさい。弟子たちをなんと兄弟と言ってくれてる。そして彼らのお父さんであり私のお父さん、彼らの神であり私の神であるっていうふうに父なる神を言ってくださってる。バージョンアップしたんです。その私たちの関係を、神との関係をこう底上げしてくれたんです。今までは父子、そして自分がここにいるんです。それを恵みによって神の子供になるというのは、こっちまで持ち上げてくれたんです。イエス様が兄弟となってくださって、そして神の家族にいられて、父なる神を私たちお父さんっていうことができるようにまでしてくれて、イエス様が兄弟になって、長子、お兄さんのようになってくださったということで、私たちはキリストのものをそのまま受け継ぐことができているんだということなんですね。最後には一つになるということをイエス様は祈られたんです。ヨハネの17章の22節と23節、私はあなたがくださって栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなた方は私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなた方が私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです、ということで、一つになるということ。まあこれね、だから言い方変えると家族になっているということです。父は仰いでいる家族になるために一つになっているんだということですね。いかがでしょうか？ちょっと長かったですけども、すごい膨大でしょ、ね、午後にもっと詳しく話しますのでね、今日は、今はダイジェストでしたですね。午後にネチネチと、あともう一つね、苦しみのことについても話していきますが、今受けている苦しみについて話していきます。でお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。 このようにしてあなたが私たちを神のことをせしめてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たち本当にたくさんのもう本当にお腹いっぱいになるようなあなたの、この恵みの真理を、この今聞きましたが、本当に主を、しっかりとこれを噛みしめて、咀嚼して消化して、あ、お父様本当にあなたに、会って、この日々の生活が、どれほど祝福されているかを、この、また改めて知っていくことができるように、新たに、今まで気づかなかったことを知ることができるようにしてください。お願いいたします。無意味な生活では決してないことをどうぞ知らしめてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
最後に曲を賛美したいと思います。